からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では、私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も間もなく終わり、南海上に台風があって、ガム島あたりがなかなかこう強烈な台風ということですよね。そして来週あたりは私たち日本にも石垣島とか、いろんなところが影響を受ける可能性があるということですので、皆さんぜひ、天気予報にはご注意ください。さあ、間もなく6月というところなんですが、さあこの方はいつも元気です。今日はどんなお話をしようかなと先ほど相談していたんですが、今日もよろしくお願いします。
こちらこそ。
はい、畑山博さんです。よろしくお願いします。医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。はい、ちょっとやっぱり低気圧が台風が目ができたというところで、
すごいね、目ね、もう綺麗にできてるよね。
すごいですね、台風の目、宇宙から見てみたいですね。
あ、見てみたいね、本当やね。
それとやっぱり世界中の方がこの台風の進路をこう予想されたりとか、みんないろいろやっぱり
すごいね。それこそ本当に富岳が研究予想してるんだろうね。
ああ、そうです、スーパーコンピューターが、そうです、
スーパーコンピューターやってるんだろうね。
ああ、そうですよね、それとやっぱりその気象っていうのはいろんなものに影響を与えるというところで、まあ、いわゆる安全保障にも関わるということかもしれませんね。さあ今日はですね、まあ、いろんなお話を伺おうと思うんですが、はい、前回祇園甲部歌舞練場でコンサートをするんだという、ええやろっていう話を伺ったんですが、
すごかったね。
それは5月14日母の日ですよね。はい、どんなふうなことが行われたんでしょうか。
2つに分けてですね、はい、午前中のコンサートは京都子ども宅食プロジェクトで、
はい、
それに協力してくれ、ボランティアをしてくれてたりとか、品物を寄付してくれてたとか、そういう人たちをと、
はい、
あとそういう人たちからこう私たちがこういただいたものをですね、持って行ってる家庭のお子さんとか子どもとかが入ってくれたんです。700人
、その午前中っていうのは、
11時から
12時までですよね。で
終わって1時半からは、はい、今度は足立病院でお産した人とか妊娠中の人で足立病院のファミリーコンサートとしてやりました。
まあ、患者さんというか、普段診察受けたりとか、診療カードを持っている人、
はい、
そうですか。
でもすごかったね、
はい、
何がすごかった
というと、何がすごかったんでしょう。
一つはくまモンのすごさをよく分かった、はい。くまモンすごいわ。もうくまモンが来たら、
はい、
もうそこでみんなが写真を撮るから、
はあ、
もう行列が止まってしまう。もう入場なかなかしないんだもん、みんなが。
あ、
でくまモンってあんなに大きいのに、はい、フットワーク軽いやろ。
京都の、地下鉄のキャラクターなんて言うんでしたっけ。
あ、なんかね、忘れた。
あれ飽きませんね。
飽きませんね、ゆっくりやね。
あれ改良しないとダメですよね。
く
まモンと、京都市のあれ、
ね、
何モンっていうのか分かんないですけど、動きがもう全く。
くまモン軽いね、フットワーク軽いね。だって来てた舞妓さんに求愛してたもんね。
はい、素敵とか言って。
うん、そう。
ああ、そうなんですか。
くまモンの凄さ。
はい。
まあ、熊本からこうね一緒に来てもらったんで、
ええ、
熊本の物産展もやったんだけど、もう熊本の商品食品とかもみんないっぱい買ってたしね。
ああ、それはなるほど。
もう
熊本の PR も合わせて、
結局熊本も熊本城のね、
はい、
復興、もう支援も兼ねてるんで、
ええ、
買った 物産展とかのやっぱりある程度のお金がそっちに流れると。
あ、復興支援にもなっていると。まだ熊本城って
20年ぐらいかかるんでしょ、あれ。
あ、
これから20年30年かかるんですか。
パリのノートルダム寺院もまだ、ね、まだまだこれからですけれども、ねうん、熊本城もやっぱり元通りにしようということが大変ですよ ね、 ね、うん、そうですね。
あのその熊本の凄さと、はい、もう一つはやっぱ舞妓さんがね、
はい、
2人来てくれて、
ええ
舞妓さん、熊門は子供たちが写真すごい撮りたかったけど、
ええ、
舞妓さんとはもう女性の女の子たち、
うん、
お父さん、
はい、
みんなね写真撮りたがるんだよね。
そうですよね。こう会場に入るまでの、うんまあ、通路のところに、
う
んうん、あのなエントランス部分に舞妓さんがいてくださって、
ね、
いてくれた
らもうあそこでもみんな写真撮るから、
はい
あそこでも流れないんだよね。
あなるほど、うん、そしてあの渡り廊下というか、はいはい、そこにはくまモンと、はい、それから畑山先生もおられましたから、はい、
私みんなにあのちゃんとあ先生こんにちはって言ってもらったんで、
はい、
もうすごくなんか良かったですね。
あそうですか、うん、あの私くまモンちょうどその通路で、
はい、あすれ違った
すれ違いましたんで、うん、あのちょっとお尻を触ってみたんですが、
お
そ
れセクハラじゃないですか。
失礼しました。ちょっと謝っといてほしいんですが、はいはい、結構、うん、弾力性があった。
あった、
はい、なかなかボリューミーな、うん、ええ感じでした。
ええ感じやね、クマモンね、
はい、
だってみんなね一回コンサートの方にわーっと行ったのに、はい、クマモンがその町への方に出てきたらね、それについてゾロゾロゾロゾロゾロとみんな出てくるから、はい、せっかく入ったのにまた出てきてるみたいに。
あーいや、 やっぱりあの私ぬいぐるみキャラクターとか、うん、そういうのが好きかといえば全然そうでもなくて、うんうん、あの例えば彦根城に行った時にヒコニャンが必ずいますけど、うん
はいはい、
あそうかみたいな感じで、
ね
はい、だけどやっぱりくまモンって不思議な魅力ってありますよ ね、
まあ、あれを見て嫌いもうちっちゃな子でも泣き出した子いるけど、
はい、
あのやっぱりこうひょうきんだし軽いしな、まあ、笑ってるしね、あれいいよね。
そうですね、うんはいうん、やっぱり京都市 の、 あの地下鉄のキャラクターぜひ角川さん来られてましたけど、
はい市長ね、
あれを機に、
はい、
ちょっとこれはあかんなと思っていただいたらよかったかなって
うわきつ。でも市長関係ないと思うんだけど誰か作ったんでしょうかね。
あ本当ですね、
もうちょっとは考えた方がよかったね。
そうですね、京都市も結構キャラクターがたくさんいるってい
っぱいね、
それ税金の無駄遣いっていうなんかニュース番組も私見たことありますけど、
マスコミ厳しいね。
あいやでもまあいろいろいろんな意見があっていいかなって思います、
う
ん
う
ん、
でもさ、ああやって呼ばれるようなキャラクターがあったらいいよね本当にね。
あ、そうですね、
あちこちに京都 PR
人気者ぐらいの感じで、ね、はい、うん、さあそのコンサートはあの皆さん喜んでくださったんでしょうか、
うんうん、コンサートはね、
はい、
ね、あの100万人のクラシックライブって言って、
はい、
東北の大震災があった時にあのそれを機にねあのできたらそういうまあ、心を痛めた傷ついた人たちを音楽で癒そうっていうので始まってるんですよね。だからちょうど10年になるし、
はい、
あちこちでこうコンサートを今 してくれてて、
はい、
去年うちの11月にうちの保育園でもやってくれたんですよね。
あそうなんですか、うん、
で今回はもうちょっと大きな会場でたくさんの人を集めてやろうっていう形で、うん、もうすごい良かったよね。で、
そうですね、
一番良かったのは、
はい、
まあ、かぶれん状だからその1歳2歳3歳4歳の保育園とか園児は普通行けないじゃないですか。それ OK してもらえたことと、
はい、
コンサートやっぱその子たち走り回るし泣くし騒ぐでしょ、
うん、
OK と全然問題ないと。だクラシックを本物のクラシックをそのかぶれん場っていう場所で子供が騒いでても OK だよっていう状況でやってもらえるのがすごいよね。
あ
多分これはみんな心に残ったと思うわ。
あそうですよね、うんうん、その子育てしている、
うん
最中でできないことって結構あるんですけど、
そうそう、
あのそういう音楽関係の会場には絶対コンサートには行けない、それからレストランにも行けない。まあそういうこう皆さんがこう楽しみで行く場所に行けないという、う
ん、コンサートなんかね子供泣き出すと
や
っぱり本当に申し訳ないけどちょっと外で待ってもらえませんかって出されるらしいもんね。特にクラシックなんかそうだよね。
あそれと連れてきていいですよっていうのもあまり
なかなかないでしょ。
ないかもしれませんね、
うん、今回は何がいいかって子供全員子供連れてるから、
はい、
もうみんな泣いてもいいし騒いでもいいし走ってもいいし全然問題ないですからどうぞって言ってくれるのがもう最高にいいよね。
本当ですね、
うん、
で実際泣いてるなという、うん、子供って泣くもんだなっていう、うん、
でもすごいなと思ったのは
あの、はい、
コンサートの合間にほら解説が入ったりするじゃないですか。あの時もザーザーザーザーザーザーするし、うろうろしてるけど、音楽が始まるとやっぱりこう、はい、子どもたちも一瞬シーンとなるんだよね。
そうです
ね、音ってすごいよね。
あ、そうですね、うん、まあ、あの欲を言えば、うん、もう子どもたちがもう少し知ってるぞ、うん、あの曲っていう曲があ
ってもよかったかな。
一曲でもある方が良かったかもしれないな、うん、普通は
ね、普通はね、はい、あのそういうことも考えてやるんだけど、はい、今回のは本当にあのもうクラシックっていうのが先についてるから、
ええ、
それで押したよね、ずっとね。
そうですね、やっぱりクラシックをこ の,、うん、あのこうビオラはこういう楽器ですとか、やっぱり
バイオリンがこうで、
はい、
ビオラの音はこれでコントラバスがこうでって音までこう聞かせてくれたんで、あ、すごいいいなと思ったけど、あれやっぱりこう、まあ小学生とかねはすごく喜ぶと思う。でも保育園児にしてみたらどうでもいいからなんかやってくれっていう感じでしょ
そうですね、うん、はい、まあ、そういう楽器の説明してみんなが知ってる、
うん、
あの曲を一曲でもすればまた違ったかもしれないなと。
そうだね、
でもあの皆さん本当にあの貴重な経験をすることができたなって、うん、あの思いました。ありがとうございます。
あんなんできるんだったら毎年やりたいなって話をしたら、カボレン城から、
はい、
いや今年はね、
はい、
まだその使い勝手とかそのどうやってやるかとかマニュアルも何もないんで、
はい、
まあやってしまえってやったけど、
は
あ、あの普通はそのファミリーコンサートか、
ええ、
子供が入れてのコンサートあんまりやらないと思いますって言われた
あ
でも一回やったんだから来年からもよろしくねって言っときました
いやいやいや、やっぱり一回やったという実績作りが
そう大事だよね。
本当ですね。
あのカボレン城なんかにしてももう本当に一部のね、
はい、
人たちだけが使うんじゃなくて、やっぱ京都の文化遺産だし、日本建築のまあ最たるもの
みたいなの
があるから、
ね、
はい、ここにみんなが来てて、であそこで小さい時にその音楽聴いたんだよとかね、そういう記憶がじゃあ大人になった時にまた行ってみたいなと思えるとか、自分の子供も連れて行ってみたいなと思えるのがいいよね。
そうですね、うん、それともしカブレン城に何かこう補修したいなとか、うん、お金がかかることがある時に、
うんうん、
あ、じゃあ協力しようという、
あるもんね、
あのやっぱり日常的につながりがあれば
もう絶対そっちの方がいいよ、
ね、
うん、あの行ったことがある、知ってるとかね、
はい、
そっちの方がもう親近感全然違うからね。
そうですね、うん、やっぱりこう広寺小屋じゃないですけど、
うんうん、
あのカブレン城小屋にしていただくといいかもしれません。
高そうな小屋やね
本当ですね、
赤い絨毯だしね
本当ですね。いやでも素敵な経験をさせていただきました、ありがとうございました。そしてこう拓殖も、
うん、
いろんな方の
寄付があ
ってね、すごいですね、
すごくいっぱいあったよ、
はい、
うん、企業も含めて個人も含めて、
はい、
たくさんの人が本当にこう寄付をいただいたんで、
ええ、
もうすごく良かったですね。
あの2ヶ月に1回ぐらい、
うん、
こう発送してらっしゃるんですか。
はいはい、
はい、
地域ごとに2ヶ月にやるから、まあ、私たちは それこそ毎月とか2週間に1回ずつ、
はい、
今日は伏見、今日は中京、今日は北区ってやっていきますけどね、
ええ、
で今度山品が加わるから、
あ、山品が加わる、はい、加わりますね、そうですか、
はい、6月からね。
ほう、
うん、
山品って結構、
うん、
まあ
広いしね、
都市というか、
うん、
山品駅で、
はい、
つい最近降りたんですが、
はい、
あ、山品ってこんな町なんだって
。しかも今度ほら高さ制限がなくなるでしょ。で山品は多分高層ビルが建ちますよね、30階建てぐらいの。
あ、そうなんですか、うん、
山品はね、建ててもいいよって地域に なったんで、はい、山品は多分今度
こうどんどん町の様相が変わっていくと、
うん、間違いなく進みます
ね。あ、そうですか、はい、今でもなかなかいい感じにやってはるなっていう気がしたんですが、
うんうんうん、
山品でもその宅食をお始めになると、
ね、はいはい、
そうすると伏見区、山品区、北区、中京、
4つやね、
どこがもう、
あと次は左京区、東山を始めたいな、その準備もまあいろいろしてるんで、
そうです
か、まあ、全部でやりたいですよね、京都市 全体の行政区でやりたいね。
本当ですね、
うん、
東山区は高齢化率が
一番 高い、ね、
まあ、高い地域と
少子化率もね、もう、
はい、
もう日本で一番高いですよね、ここはね。
あ、うん、そうか、そういう地域でやっぱりやることはより意味があるとも言えるというところですよね。
そうですね、
そうですか、うん、はい、まだまだ本当にやることがいっぱいという
ありがとう
畑山先生でしたさあこの後も、
はい、
今日のテーマ、不妊症治療について伺います。
はい、
き続き医療法人財団、足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんにお話を伺います。ですね、不妊治療のお話を教えていただきたいなと思ったのは、なぜかというと、身近な知人で、息子が、三男坊が結婚したんだけど、もう結婚して1年経つんだけど、子供ができないんだと、どうしたもんかなという、そういうやんわりした相談なんですが、
でもね、それね、多くてね、私たちの世代って、結婚して子供がすぐできるってみんな思ってるけど、
はい、
次の子供、私も子供2人いるけど、
はい、
今30ちょっとかな、
はい、
そうすると、結婚もしない年齢になってきてるじゃないですか。あの年代って、もう私たちの子供の年代ってなかなか結婚もしないし、
はい、
結婚しても子供もなかなか作ろうとしないし、じゃあそうすると親にしてみたら、
はい、
うちの子結婚したと、
うん、
でも子供がどうこうって話ないし、
はい、
これは作ってないのか、それともできないのか分からへんし、聞くこともなんか悪いし、どうしようかっていう話をみんなするね。
そのどうしようかと思うのが、周りの親御さんというところが、なかなか悩ましい問題なんだなってこう思ったんですが、それは今時の傾向っていうのは何かあるんですか？
やっぱりね、
はい、
妊娠はしづらくなってるよね。もう妊娠はしづらくなってる。で、2つあって、
はい、
1つはやっぱり結婚年齢が遅れてくることで、
はい、
女性のやっぱり卵子も年を取ってくるし、妊娠する確率がだんだん落ちてくる。それが1つ、
はい、
もう1つはやっぱり男性の精液の中の精子の数がどんどん減ってる、
はい、
どんどん減ってますね。だから私たちが医者になった頃、つまり40年前は、
はい、
私たちその大学のその不妊外来で、
はい、
ご主人が持ってきた精子の数を顕微鏡でずっと数えてたんですよね。
その頃から不妊外来っていうのはあったんですか？
あるあった、もちろん、
40年前から、
うん、40年前からあった、
はい、
で
数えた。
その時はね、1億あったら合格、1億以下はちょっと少ないってずっと言ってたの、患者さんには。
それ 1cc とかそういうことですか？
精子の数、そうそうそう、それが
1億個、
1億引きやね。
あ、失礼しました、
でもそれが多分ね、20年ぐらい前に5000万に引き下げられて、
はい、
今2000万だもん。もう1億ある人なんかいないわけや。どんどん精子、男性の精子の数が減ってくるんで、
はい、
もう2000万あったらよしとしようと。
1cc ですよね、はいはい、
2000万匹いたらよし、それから下がった
ら5分の1、
つまりどんどん5分の1よね。正常値が5分の1まで下がってきてるわけでしょ、
はい、
そうするとやっぱり
どういう理由からですか？
よく分かってない、
よく分かってない、
よく分かってないけど、多分それは例えばだよ、その、ね、農薬使った農薬とか化学物質とか何かあるんじゃないかっていうのもずっと言われてるんでね、男性の精子は減ってきてて、
はい、
女性はだんだん高齢化によって、
はい、
卵はだんだん年を取ってきて
結婚年齢が、
そうそう、上がってくるし、
遅くなるというところと、
で子宮内膜症とか子宮筋腫という病気が増えてきてる。だから、
あ、そうなんですか。
もうみんな妊娠しづらくなってくる。で、日本人ってそのどんどん妊娠しづらくなってきてるやんって言ってたら、いや、アジア全部がそうなんだよって話になって、つい本当1ヶ月ぐらい前、世界中で男性の精子は減ってて、やっぱり人口がだんだん、地球自体が人口が減る傾向になっていってるって話をね、出てますね。
あ、そうなんですか。
だからいつかほら100億になって、もうすごい人類が増えすぎて地球上でダメじゃないかって言われた。でももうアジアなんか全部の国で人口減りだしたからね、
インド以外は、はい、
で今はアフリカがね、まだこう増えてるけど、はい、もうちょっとこれが多分頭打ちになりだしたら、結局人類の人口ってそんなに増えないよと、これから減っていく方だよっていうのが出てますね。
人類という生物自体のこう未来がそういうこと、ということですか？減る、
そういう
ことやね、やっぱりもう
増えすぎたんだろうね。
あ、
適正な人数ってあるじゃないですか、
はい、
例えば日本人ってね、今1億2700万人いるのかな。
お
う、でもう今減ってますよね、
はい、
去年あたりで75万人ぐらい減ったと、
75
万人、1億のうちの75万人かと思うかもしれないけど、それは75万人の県、都道府県っていっぱいあるわけだからね、
はい、
四国4県もそうだし、九州の方の佐賀とかね、
はい、
長崎とか、あるいは島根、鳥取とかいう県が 1年に1個ずつなくなると同じやからね。
そう考えると、うん、それだけの人口が減るっていうことがどういうことを意味するの、うん、なくなっちゃうじゃ
ない。なくなってく
らい。イーロン・マスクさんが3年前に言ったように、日本がなくなっちゃうよ、ね、この状態だとって。
本当にでも日本だけじゃなくて、ね、はい、例えば中国なんかでも、中国なんかも20年前は年間2000万人生まれてたの。でも今はもう1000万人生まれないからね、はい、半分、この20年で半分になってるわけね。
ただ中国はやっぱり、うん、あの母数が多いというか、
そうそうそう、
でもね、人口が多いじゃないですか。
多いから2000万人が1000万になったから、まあでも1000万人もわれてるんか、
減ってもいいんじゃないかと
思うけど、
はい、
でもそこにはあの多分その人たちが将来見んといかんような年を取ったね高齢者がそれだけいるわけでしょ、
はい、
大変ですよね。大変、結局何が大変かって次の世代が少ないということは、
はい、
次の世代の若い人たちは働きながら自分たちの生活もそうだけど、自分たちの親、自分たちの親の親の世代を見んといかんということだもんね。
ええ、あのそういう中国のそういう事情を、うん、なんか特集したドキュメンタリーなのか何なのか見ましたけど、うん、なかなか、
うん、なかなかシビアでしょ、
はい
ね、これシビアですね、まあ、中国に明るい未来が本当にあるのかって言ったら微妙ですよね。
あの年を取るっていうことがどういうことなのかという、うん、することもないし、
うん、本当に、
そして本当に健康を害したら、
うん、
あの子供も親も困るっていうところが、ね、なかなか大変、
大変、本当に大変。
割合最近やってましたですよね、うんうん、
どこかで
ね。
でもそれが本当に言われだしたから、
はい、
これ大丈夫かっていうのが本当のところだね、
は
い、
あ、そうですか、うん、まだまだ中国はそれでもあのいろいろ政治の場でも、うん、あの注目されたり、うん、そのパワーが
あるけどね、
でもすごいというふうにイメージしてますよね、う
ん、でもそれは
多分
若い世代がたくさんいて、
はい、
どんどん外に出ていって、
はい、
お金も稼いでパワーがあったけど、これからはうちの問題が多分出てくると、はい、若い世代がどんどん減ってきて、高齢者が増えてきて、それを養う、国として養うことができるかっていう話になってくると、また話はだいぶ違うかもしれんね。
そういう、こうシステムが全くない状態ですよ
ね。
そしてあの、中国の、うん、その若者というか、
うん、
国外に脱出というか、はい、出てくるね、
で仕事もないと、
自由を求めてというところが、
大学卒業しても、
はい、
なかなか仕事もないし、で国外に出ていくと、
で日本に土地を買うとか、なんかそういう人も出て、
ね、
なかなか
京都なんかそうだよね。
そうですよね、うん、なかなか大変ですよね。
だから不妊症ってその、
うん、
あの子供ができないから不妊症本当はね大変だねって言ってるけど、
はい、
実はそのバック背景にいろんなことがあるし、将来にもすごい問題を起こすって話やな。だから多分国もその保険適用にして子供を、
はい、
子供を作りましょうって言ってる話だと思うけど、
はい、
じゃあその保険適用に不妊治療をしたから子供が本当に少子化対策になりました、はい、それは別でしょうね。
1年前に、まあ
ね、
一応拡大したというところですが、どうかなというところですよね。
あの保険適用じゃなくて今まで通り自費にして補助金を出してる方がたくさんお金がもらえたっていう人たちもやっぱりいるわけやからね、
はい、あ、その限定的なその拡大っていうのも、
うん
うん、まあ、あのなかなか、
うん、
どうなのかという、
そうそうそう、であるいはその地域によって土地代も違えば人件費も違うと、
はい、
それなのに不妊治療と称して全部一律の値段にすることが本当にいいことですかと、
はい、
うん、で東京だとすごい高かった、例えば100万だったのが、
うん、
あの30万になりましたと、
はい、
じゃあ地方の方で20万だったのが30万になりましたと、
うん、
で片一方はすごい儲けたって言ってるし、片一方はこんなんやっとられへんわっていう話になりますよね、
はい、
やっぱり同じ技術に対して同じあの対価を払いますっていうのは、まあ、保険はそうですけど、でも そこに本当に技術とか設備とか人件費とか材料費とかっていう値段の違いっていうのが加味されてないですからね、
はいはい、
だから問題はすごくはらんでますよね。
ああそうですか、うん、そしてちょっと最初に戻りますと、うん、その、不妊の原因には、
うんうん、
あの男性側
も女性側
もあるというところで、
はいはい、もう今は半々でしょうね。
あその女性側の治療の方法は分かるんですが、うん、男性のその治療法って、う
ん、なかなかないんです。精子を増やす方法ってないの。でも一つ言われてるのは、男性の精子ってね、 もちろん精巣で作られるんですけど、
はい、
精巣って体からちょっとこうぶら下がった状態じゃないですか。
いやじゃないですかって分かりませんけど、うんうん、はい、だいたい分かりました。
だいたい分かった、
はい、
でしかもその袋ってシワシワでしょ。
これ、ね、でしょって言われて
どんな意味かというと、
はい、冷やす。
そうそう、
あ違うか。
そうなの、本当そうなの。ね、人間の体って酵素、いろんな酵素が働いて動いてるんですけど、
はい、
働きって36度が一番私的温度って言われてるの。でも精巣の中では精子を作る酵素は34度が一番いいんだよね。
あららららら
ら、低い方がいいの。低い方がいいから、
はい、
わざわざ体から外に出て、
で
空気に触れた時にその、まあ、ラジエーターと一緒ですよ。その空気になるべく触れるような表面積を増やしたようにシワシワがあって出てるもんだけど、
甘いことなってますね。
そうそう、だから動物は全部そう出てるんだけど、
あそうなんですか。
人類って、まあ、パンツを履いてズボンを履いて、
はい、
しかもピッチリしたのを履くようになると、
はい、
それで精子のやっぱ造成機能が落ちるっていうのはやっぱ言われてんだよね。
あそうすると分かりやすいですね。
だから一番いいのは家の中ではもうね、パンツ履かずにうろうろしろって言ったら、そんなんしたらもう大変って。
あ、そういう理由は結構大きいんじゃないかって想像されてるんですか。
で実際そういう話はあるんだ
よ。あ、そうなんですか、うん、その40年前1億個あった時は、うんうん、ふんどしではないですよね
40年前ふんどしじゃないと思うけど、
はい、
でもこの40年間で、ね、多分あらゆる化学物質が私たちの口の中に入ってくるようになるよね。
あ
多分ね、
そういうこともあるし、
化学物質もあるし、農薬もあるし、
はい、うん、
空気の汚染もあるし、海洋の汚染もあるでしょ、水の汚染もあると思うから、そういうものによって起こってる可能性は十分にあるね。
そうですよね、うん、そういうことが半分ぐらいはあるかもしれない し、うん、しない、そういう衣服という点での外的因子というの、う
ん、食事とか、
はい、
あるいはその、ね、生活習慣でやっぱり
乳がんもそうですよ ね、
同じでしょうね。妊娠しづらくなってるか、大腸がんなんかもそうでしょ、食事で関係してるんじゃないかって言われる ね、はい、
ね、やっぱり食が体の細胞を一個一個作るというところからすると、
人類の生活がそうやってだんだん人類が増えづらいようなようになってる可能性は十分あるね。
そうです か、う
ん、だから地球を、人類が地球を壊すっていうけど、もしかしたら地球に人類がこうやられてるんかもしれないね。
地球に人類が
増えすぎた人類は地球によって
ち
ょっ と、 ずつ、はい、
ちょっとまあ淘汰というか
されてるかもしれないね。
あ、なるほど、うん、
深いね、今日の話は深いね。
本当ですね、海より深いという。
あ、本当ありがとうございます。
どういたしますとか言って、いやいや、そのまあ病院の門を叩こうかというタイミングっていうのは、うん、どういうところで判断されるんですか。
ネットでもね、ポッとね、
はい、
入れるの。ネットでもし来るのがちょっとこうだったら、一回ネットでちょっと説明を受けてもらったらいいね。
オンライン診療、
オンライン診療ができる
から、足立病院でされてるんですよね、
う
ん、
すごい簡単だよこれ。
そうするとやっぱりそういう困難、うん、なんですけどどうなんでしょうか、
どうしたらいいですか
と聞くというところから
大事やね、
最初の一歩、
はい
はい、うん、分かりました、はい、これはおすすめですね。
あ、私はそう思う、まず簡単だもん、
本当
ですね、誰にも分からないしね。
本当ですね、うん、やっぱり誰かに相談する、聞いてみるっていうことが必要ですね、
大事大事、
うん、はい、ありがとうございました、はい。